こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も、人々が、少しでも人生がクリエイティブに、生きることができるように、そんなことを願って、フォアを配信したいと思います。前回のフォアで宇宙は大きく分けると、2つの側面で成り立っていて、1つは前回お話した空想であるという、この空想というのは相対を超えていってどこにも引っかかりがないということで、空想のもう一つの側面は法則性だけがあるということです。因縁因果の理法とはね、つまり物事が全てつながりを持って、宇宙の一切がつながりを持って同時に、影響し合いながらこう動いているという、その法則の側面を空想と言います。でその体感についてもお話ししたわけですけど、でもう一つの側面が何かというと、こう宇宙は絶対イメージであるということなんですね。絶対イメージによって成り立っている。でこの絶対イメージというものが何かと言いますと、通常イメージするとイメージと言いますと、イメージする私、そしてイメージされる対象、つまり相対によって成り立っているイメージってのはそういうものですよね。ところがですね、イメージにはまた別の次元があって、次の次元って言っていいのかな、イメージする私もイメージされる対象もない、そういう比較相対を超えたこうイメージというものが、存在するんです。例えばですね、心に現れてくる、仏様のイメージ、これ最初はですね、意図的にあるいは意識的にというかイメージを作って、経典の通りに、心に思い浮かべてっていうふうに観無量寿経に書いてありますけど、そういう場合にはもちろん、イメージする私とイメージされるイメージによって像が結ばれる仏様の姿というものがあるわけですけど、そういうのとは全く無関係にこう、現れてくる実在としての仏様の姿っていうものが、あるんですね。これは自分が像を結んだものでもないし、もう自動的にというか自然にというか生まれてくるものなんですが、これは宇宙大霊が自分のために仏様のお姿になって、つまり仏教徒であれば仏教徒に対してそういうお姿をとって分かるように、身を示されるということなんだというふうに思いますが、要するにこの時は、自分と世界との境界線が、あるんだかないんだか分かんないような感じになってますので、自分の心に仏様の姿が映ってるのか、自分が仏様の中に収め取られてるんだが、どっちもなんだかどっちかなんだかわけ分からない、わからないというか、あまりそういう、相対分別みたいな、意識が働かないといいますかね、つまり自分がこう像を結んで作ってるのか、あるいはこうそういうものを提示されているのか、ただ普通はイメージといえば自分がこうイメージして像を結ぶっていうのが、普通のことですので、どうしてもこう人間は、そうしてるんだろうというふうに思いたくなるんですけど、向こうからやってきて現れてくるもんだから、どうもどうそうではないということなんですね。そういう中で捉えると、 客観世界と主観世界の、まあ、融合みたいなことが、まあ、起こりますので、物も霊だし、ただ心によって投影して、その霊が物質として物質化しているように、まあ、現象というのはそういうもんだろうというふうに、まあ、感じたりもするわけです。で、まあ、さっきから、イメージイメージと言っていますが、仏教用語ではイメージというのは何て言うかというと、観念というんですね。観光の観に念、これ今使われている、一般的に使われている観念と随分意味が違います。で、これどういうしてこういう意味が違ってしまったのかというと、明治になって、さまざまなこう英語をどう日本語に翻訳するかという、まあ、話が出てきますと、この英語の、まあ、コンセプト、英語のコンセプトは概念というふうに、もう日本語訳されますけど、観念とも翻訳されてしまった。それで本来イメージである観念が概念、コンセプトとして、まあ、今一般的に使われるようになったという、ほぼこれで間違いないと思っています。こういうことなんだろうというふうに、似たような翻訳による似たような、仏教用語の間違いというか意味の変わってしまったのたくさんありますので、平等なんかもそうですけどね、イコールと平等は全く意味が違うのにそのように翻訳されてしまった。まあ平等の本来の意味は空相ということです。相対があって初めて存在は、物は存在するという意味なんですけど、でここで、まあ、観念について話すると、まあ、だから昔の侍のドラマなんかでは、お前観念しろなんて言葉が出てきますけど、要するにそれは仏様をイメージしろという意味なんですね。一般的に観念といえば仏をイメージするというところにも用いてこられましたので、でこの相対を超えた観念、イメージ、まあ、心のイメージのことを主観観念と言い、物質のことをこれ客観観念と言います。つまり、相対的な、まあ、イメージ、あるいは相対的なものの認識の仕方、存在の認識というのは、もう全て心が投影したものであると。でその根本には宇宙大霊の絶対イメージなんだというところが、まあ、大乗仏教の、まあ根子でもあるんです。あまりこういう、ね、哲学的な話を長くするつもりはなかったんですが、まあ、これと人生とどう関わってくるのかと言いますと、今自分が見ている世界、自分が人生で直面している、まあ、世界現象、それが良いにつれ悪いにつれせよね、全て過去からの因縁の、まあ、集積によってこう現れているもので消えていくものなんです。ちょうどね、電車の後ろの窓から風景を見ているような状態なんですね。終わっていくものを見ているんです。ところがね、人間はね、なぜかですよ、終わっていく風景が絶対続くとつい思うんですね。これなんででしょうね。こう悪い状態があれば、まあ自分にとってね、もうずっとこれが続くというふうに思うし、調子のいい状態があれば、まあ、これがずっと続くと思ってしまう。でこの電車は後ろの窓しか開いていないんですね。で前の窓は見えない、開いてない。それでたくさん別のレールに、まあ、入ることができる。で何も見えない中でどっちの方向に行ったらいいのかということが、どうやって分かるようになるとかって言えば、今過ぎ去っていく風景はを全部、自分の学びとして、それを自分の未来や それから他の人々のために生かそうというそういう気持ち、そうして天に恥じないことだけはしようという強い意志、人間として正しいことを追求していくという気持ち、もうそれに基づいてこう自分が走っていくレールを選ぶんです。繰り返すと、今見ている現象は全て消えていく、過去からの因縁の現れで全て消えていくものです。これから、あなたが、見ていく世界は今わからないけれど、全力でもって自分の心を整えて良いイメージを持って選んでいく。その良いイメージ、心のイメージは如来宇宙大霊の絶対イメージの一部であり、宇宙全体が全て絶対イメージでできてますので、そして何よりも私たちは宇宙大霊と同じ能力をいただいています。どういう能力かといえば、それはイメージによって世界を作り出していくという、そういう能力です。宇宙で起こっている全ての現象は宇宙大霊の絶対イメージの表れです。で、私たちもまた宇宙大霊の一部です。宇宙大霊が内在しています。ですから私たちのイメージ、あなたのイメージが人生を作る。あなたが思い描いた通りに人生は作られていきます。なぜなら宇宙は絶対イメージによってできているからです。宇宙が絶対イメージによってできていること、これを仏教用語では大円境地と言います。大いなる円、大きな円の鏡の知恵。どうかあなたも消えていく過去の風景に取られることなく、いやむしろそれを絶対の学びとして天に恥じない心を持って良き未来の人生の良き未来のイメージを持って、これから素晴らしい風景を作っていただきたいと思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、宇宙が絶対イメージでできてあるということを悟り、人生を思い描いたようにクリエイティブに生きていただけますように。